Amazing love. I know it's true.
この素晴らしい愛、私はその真実だということを知っています。
That you are my king who died for me.
私のために、死んでくださった王であること。
So we gather on Sundays to celebrate the gospel.
で、私たちは、この福音というものを祝うために日曜日に毎週集まります。
Monday through Saturday we go out living out what that means.
で、月曜日から土曜日まで、それがどういう意味であるのか、私たちはその生活の 中でそれを表します。
And so, that's what today's message is about, celebrating the gospel.
今日のメッセージはそういう意味です。その福音を祝うということです。
If you will open your digital Bibles and your paper Bibles with me to Galatians 1:3-9.
デジタルあるいは紙 の聖書を、ガラテヤ書の一章に、開いてみてください。
What is a disciple?
その弟子というものはそもそも何でしょうか。
Some of you know my wife teaches Aika kids.
皆様のご存知かと思いますけど、私の、妻は、Aika ので子供たちを教えています。
And so, the other day, Paul said to one of the students, "You sound just like your teacher."
で、ある日、一人 の生徒に言いました。君は先生と同じようなことを言うよねって。
See, a disciple is a learner.
弟子というものは、学ぶ人です。
It comes from the Latin word discipulus, learner.
Discipulus っていうラテン語から来ますけど、これは学ぶ人っていう意味があります。
And it also means someone who follows and learns from the example of another.
で、また、ある人を模範にして、学んで従っていく人、そういう意味もあります。
Most of us don't think that we are being discipled.
私たちは普段弟子訓練を受けているとは思わないかもしれません。
And, we don't realize that we are actually discipling someone else.
また他の人の弟子訓練をしているという意識もしていないかもしれません。
What do I mean?
それはどういうことでしょうか。
Our favorite movie stars and, artists disciple us more than we care to realize.
私たちは気づかないかもしれませんけど、好きな俳優とか、歌手、そういう人たちに多くの影響を受けて、ある意味弟子訓練を受けているようなものです。
What we see, hear, or believe about life shapes our lifestyles.
私たちが見ること、聞くこと、また信じるものは、私たちの人生、また生き方を形、作ります。
Who you hang out with most can have the greatest influence on you.
あなたが最も時間をかけて付き合っている人、その人はあなたに多くの影響を与えます。
So most of us are influenced by seeing how others lead their lives.
私たちのほとんどはこのように他の人たちがどのような生き方をしているかによって大きな影響を受けます。
This happens in everyday life in your work, home, and neighborhood.
で、これは私たちの、職場、家庭、また近所で、起きます。
So the question is, what disciple am I?
ですから私たちが問わなければいけないことは、誰に私たちは弟子訓練を受けているのかと。
And what kind of a disciple am I?
どのような私たちはどのような弟子なのでしょうか。
See, a disciple of Jesus is someone who learns the gospel, grows in the gospel, and communicates the gospel.
で、イエス様の弟子っていうものは福音から学び、福音によって成長し、また福音を伝えるそういうものです。
I use the word learns the gospel because the implication of discipleship to be a disciple is to be a learner.
で、私はこの学ぶということも強調したいと思います。人を弟子訓練するということは同時に学び続けなければいけないことです。
But what is the gospel?
でもその福音というものは そもそも何でしょうか。
See, none of Jesus' disciples really understood the gospel before Jesus died and rose again.
で、イエス様の弟子たちも、イエス様が死んで蘇るまで、本当の、福音の意味というものを理解していませんでした。
Over and over again, they did something quite the opposite of what Jesus came to do.
で、何回も繰り返して、イエス様がやろうとしていたことに反するようなことを繰り返しました。
Luke 24 tells us that even after the resurrection, they didn't still get it.
で、ルカの24章を見ると、イエス様 様が蘇った後でさえもまだ十分理解していなかったことがあります。
And so we see how Jesus explained it to them from the scriptures.
で、イエス様が、御言葉によってこれをどういうふうに説明したかを、イエス様はその御言葉を用いて説明しなければいけませんでした。
This was before he sent them out.
で、これはその弟子たちを世の中に出ていくように命じる前のことです。
And we're going to talk about after he sends them out and what happens in the church of Galatia.
で、その大宣教命令を出した後に弟子たちがどうなったか、またその教会がどうなったかについて考えていきたいと思います。
And so understanding and applying the gospel is not just a one-time event, but a lifelong journey.
ですから福音を理解してそれを適用するっていうことは単に一回やるものではなくて人生を通じて続けるものであります。
Now a brief background, okay?
でこれ簡単に背景について説明します。
In most of his letters to churches, Paul would open up with a paragraph of thanksgiving and appreciation for the Christians.
で、パウロが書いた手紙のほとんどは、まず、初めの段落で、感謝を捧げる。あるいは、その、教会の、クリスチャンたちに対する、対する感謝を書く、そういうことで始めています。
But in Galatians, news had reached him that the church had been visited by false teachers.
でも、そのガラテヤの 教会では、偽の教師によって、偽の教師たちが教会に来て教えていたということが発覚しました。
Now the nature is this. These teachers had convinced the Galatians that a person is required to be circumcised in order to be fully pleasing to God.
で、この教師たちが教えたことによっては、ある人が神様に、本当に、受け入れられるためには、その割礼を受けなければいけないという教えでした。
To the Galatians, this did not appear to be such a radical departure from what Paul had taught them earlier.
で、このガラテヤの教会の人たち にとっては、これはパウロが以前教えたこととそれほどかけ離れていないというふうに聞こえました。
Surely the whole point of the Christian life is to be pleasing to God, right?
で、そもそもクリスチャンの生き方っていうものは神様を喜ばせることではないでしょうか。
But Paul sees that these false Christian leaders were trying to win converts for their own prestige.
でもこれら の偽のクリスチャンの リーダーたちは自分の栄誉 のために自分の栄誉 のために人々をの賛同を得ようとしていました。
Now remember, keep in mind, this is happening in the church context. His letter is to churches, not to non-Christians.
で、覚えてください。これはノンクリスチャンに対する手紙ではなく、教会のクリスチャンに対する手紙です。
Paul calls these teachers in verse 7 some who trouble you and want to distort the gospel of Christ.
で、パウロはこのような教師たちに、あなた方をかき乱す者たちがいて。キリストの福音を変えてしまおうとしているだけですというふうに書いています。
Now they wanted to gain the approval of the Jewish authorities by showing how effective they are in converting Gentiles to a form of Judaism.
で、彼らがやろうとしていたのは、そのユダヤ教の指導者たちに、違法人たちをユダヤ教にどれだけ効率よく導くことができるかということを示そうとしています。
And we see that in chapter 6 verse 12. We're not going there.
で、これは6章の12節に書いてあります。
See, Paul holds, interestingly, the whole church accountable, not the leaders.
で、面白いことに、パウロはその教会 全体に責任があるというふうに言っています。単に指導者たちだけに責任があるとは言っていません。
And he does this by outlining the gospel.
で、これを福音を要約することによってそれを示しています。
Here's what it says, verse 3.
で、ここにこういうふうに書かれています。
To the churches of Galatia, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins to deliver us from the present evil age, according to the will of God the Father, to whom be the glory forever and ever. Amen.
私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安とがあなた方にあるように。キリストは私たちの父なる神の御旨に従い、私たちを今の悪の世から救い出そうとして、このご自身を私たちの罪のために捧げられたのである。栄光が世々に限りなく神にあるように。アーメン。
As he often does in his letters, Paul greets the churches.
パウロは自分の手紙でよくやるように、まずその教会に対する挨拶を書きます。
He says, "Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ."
神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるようにというふうに言い始めます。
He greets the church by celebrating on the grace of God.
神の恵みを祝うことにでその教会に挨拶をしています。
Grace is undeserved favor from God.
恵みというものは、そもそも私たちが受けるに値しないものが一方的に受ける神の恩恵です。
That's the heart of the gospel.
それが福音の真髄です。
God did not give us grace to confirm any good thing in us.
神様は私たちの中にある何か良いものを確認するために、恵みを与えてくださったわけではありません。
We have none.
私たちにはそういうものはありません。
Paul says this clearly in Romans 7:18, for I know that nothing good dwells in me.
ローマの7の18には、私のうちには良いものは何もないっていうふうに言っています。
So God gives grace because we cannot do anything to save ourselves.
ですから、私たちは自分たちのことを救うために何もすることもできないために神様は恵みを与えてくださいます。
Verse 4 clarifies this point where Paul says, Jesus gave himself for our sins to deliver us.
で、4節で、これは、確認、それを、確認しています。神はご自身を私たちの罪のために捧げられたのであるというふうに書かれています。
Jesus, who had no sin, gave himself for our sins.
罪のない、イエス様が私たちの罪のために自分自身を捧げてくださいました。
Salvation is God's initiative to deliver us from the present evil age.
救いというものは、今のその悪い時代から私たちを救い出すための、神様の計画です。
Could never deliver ourselves, no matter how hard we try.
私たちはどれだけ努力したとしても、自分自身を救うことはできません。
Jesus died to deliver us from our sins.
イエス様は私たちを罪から救い出すために死んでくださいました。
And he says, "This is the will of God."
そして、これは神の御旨ですっていうふうにも言っています。
Verse 5, God gets all the glory for doing only what he can do.
で、神様がやることに対して栄光がよいよ限りなく神にあるようにというふうに締めくくってます。
And then he goes to the heart of the problem.
で、その次に、この、中心的な言葉を言います。
I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel.
で、あなた方がこんなにも早くあなた方をキリストの恵みのうちへお招きになった方から離れて違った福音に落ちていくことが私には不思議でならない。
Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ.
それは福音と言うべきものではなく、ただある種の人々があなた方をかき乱し、キリストの福音を曲げようとしているだけのことである。
Paul is lovingly saying, if you are turning your backs on God and embracing a gospel that isn't a gospel at all, then your condition is dangerous.
で、パウロは愛を持って、こう警告しています。もし、あなたは神に背向いて、福音ではないものを福音として受け入れているのであれば、あなたは今、危険な状態にあるんですと。
Now, the anger that Paul expresses here is the same as any loving parent experiences if a child was going seriously astray.
で、ここで、パウロが、が示している、怒りというものは、もし、子供が、全く、間違ったことをやろうとしていたら、どんな、親でも、愛する親でも、やるような行為。そのものです。
See verse 6, he says it was God who called you in the grace of Christ.
で、6節には、神様が恵みのうちにお招きになってくださったということを書いてあります。
Saving grace is God's initiative work.
で、救う恵みっていうものは、神様の、働きです。
He called you by grace.
彼は、恵みによってあなたを、を召されてました。
I am astonished that you are turning to a different gospel from grace.
で、こんなにも早く あなたをキリストの恵みのうちに、恵みのうちに招きにかかった方々、離れて違った福音に落ちていくことが私には不思議でならないと。
There are some who trouble you and want to distort that gospel which I first preached to you.
で、ある種の人々はあなた方をかき乱し、キリストの福音を曲げようとしているのです。
But that's what false teachings do to churches.
でも、こういうことが、偽の指導者、偽の教師が教会に対して行うことです。
It troubles them.
かき乱します。
Because false teachings spread like gangrene, like a virus.
で、なぜならば、こういった間違った教えっていうものは、ウイルスによって広まってしまうからです。
So think about this. The number one health of the church is preserved by preserving the two gospel.
ですから、この教会の、健全に、保つ最も重要なことは、その、福音を、を健全に保つということです。
I say that by the authority of God's word.
で、これは神の御言葉の権威で伝えたいと思います。
How did these false teachers, distort the gospel?
で、これらの、偽教師たちはどのように、福音を歪曲したのでしょうか。
Galatians 5:11, Paul argued, But if I, brothers, he calls them brothers, still preach circumcision, why am I still being persecuted? In that case, the offense of the cross has been removed.
で、兄弟たちを私がもし今でも割礼を述べ伝えていたら、どうして今なお迫害されるはずがあろうか。そうしていたな、いたら十字架のつまずきはなくなっているであろう。
Paul is saying, if I still preach that gospel, that people have to be circumcised, then the offense of the cross is removed.
で、パウロが、が言ってんのは、もし、人々はまだ割礼を受けなければいけないということを教えているのであれば、その十字架に、まあ、よって訴えられるっていうことは、無効になるんだと。
How is this?
これはどうしてでしょう?
See, because human pride would return in the form of human effort.
なぜならば、人間のプライドは、人間の努力っていう、形で、返ってくるからです。
The reason I'm persecuted is because I preach the offense of the cross.
私が迫害される理由っていうものは、人を怒らせてしまう、その十字架のことを、教えているからですと。
But if I still preach Jewish circumcision, the offense of the cross would be removed.
でも、私は、その、代々の、ユダヤ教で教えられていた、割礼を、教えるのであれば、その、まあ、十字架に、十字架、人を怒らせる、その十字架ということに対する、罪はなくなるのですと。
And I won't be under persecution by the Jews like these religious false teachers.
で、これらの、偽教師と同じように、私は、ユダヤ教の指導者たちから迫害を受けることはないでしょう。
What is offensive to the religious people is that they are told not to trust in their self-righteous efforts.
で、その宗教的な人たちを怒らせるのは何かっていうと、その自分を正しいと思っている、その行いに、信頼するということを否定することです。
There is only one gospel.
福音というものは一つしかありません。
It's the most obvious answer.
で、最も、はっきりわかる、回答です。
But the gospel is most assumed and most underestimated among Christians.
しかし、福音というものは、は当たり前のように思われて、クリスチャンの中で、重要視されない、そういう傾向があります。
Without a change of heart, we are prone to quickly desert him.
私たちは本当に心を変えなければ、すぐ、神から、から逃げてしまいます。
Quickly turn from grace to works.
恵みから、離れてしまいます。
Quickly default to works righteousness.
で、どういうふうに変わるかというと、行いによるによって義とされるという考えになってしまいます。
Quickly forgetting the finished work of Christ on the cross.
その十字架に、で終わったキリストの働きを忘れてしまいます。
When Jesus rebuked the Pharisees, he said, Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you travel across sea and land to make a single proselyte. And when he becomes a proselyte, you make him twice as much a child of hell as yourselves.
で、この説には偽善な、立法学者 パリサイ人たちよ、あなた方は災いである。あなた方は一人の回収者を作るために海と陸とを巡り歩く。そして作ったなら彼らを自分より倍もひどい地獄の子にする。と、パリサイ人に言いました。
Now, nobody would do that knowingly, right?
で、誰もこれを自分の意識的にやる人はいないと思います。
But this is the same as saying, if you don't get the gospel right, that's the kind of disciples you get.
でもこれ言ってんのは、もしあなたが、福音を正しく理解しないと、あなたの下につく弟子はこのようになってしまうと。
People imitate us.
人々は自分の真似をします。
They learn from our words and actions.
Wow. みんな私たちの行いや言葉に、よって学びます。
And we can easily avoid Jesus through legalism or irreligion.
で、私たちも、立法主義とか、宗教的なことによって、イエス様を避けるということに簡単になってしまいます。
See, irreligious people are not a threat to the health of the church at all.
で、逆ですね。宗教的じゃない人は教会にとっての脅威ではありません。
But the religious ones are.
逆にその宗教的な人が脅威です。
Because they influence others.
なぜならば、そういう人たちは他の人たちに影響を与えるからです。
Here in Galatians, false religious teachers had infiltrated the churches.
で、このガラテンの教会では、偽の宗教的な教師たちが教会の中に蔓延していました。
Paul's words are very strong when it comes to the nature of the gospel.
で、福音のことに語るときには、パウロの言葉は非常に強くなります。
He says, distortion of the gospel is serious.
で、福音の歪曲はもう深刻な問題だというふうに言っています。
He says, even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. Verse 9. As we have said before, so now I say again, he repeats it. If anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you receive, let him be accursed.
8節、9節には、しかしたとえ私たちであろうと、天からの御使いであろうと、私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、その人は呪われるべきである。私たちが前に言っておいたように、今私は重ねて言う。もしある人があなた方の受け入れた福音に反することを述べ伝えているなら、その人は呪われるべきである。
He's saying, even if we, the apostles, or an angel from heaven, preach to you a different gospel, let him be accursed.
で、私たち、人であっても、天の、御使いであっても、もし、異なる福音を述べ伝える、というのがあれば、呪われるべきだと。
He's saying, if I should one day change the gospel I first preached to you, then I'm under a curse.
で、彼が言ってるのは、
That's heavy.
もし、あなたに伝えたその、その福音をもし私が変えてしまうのであれば、私はもうすでに呪われているというふうに言っているんです。それ非常に重たい言葉です。
See, Paul is not lifting himself above the authority of God's word.
で、パウロは、その神の、御言葉、の権威以上に自分を持ち上げてはいません。
That shows his humility.
で、ここに彼の、のがへりくらっていることが見えます。
He himself is to be held accountable if he changes his doctrine on the gospel.
もし、その福音の教えを変えてしまうのであれば、彼自身に責任があるということを分かっています。
That shows his confidence in the true gospel.
で、また、その本当の福音に対する、パウロの確信というものもこれ見ることができます。
Dear friends,
皆様。
You ought to know the gospel so well that if I change it, you should be able to hold me accountable.
皆様は、福音をよく知っているべきです。もし私がそれを変えてしまうようなことがあれば、私にそれを訴えることができます。
Why?
どうしてでしょう?
I'm not above the authority of God's word.
私は、神の御言葉 の権威の権威以上 の権威はありません。
I'm under the authority of God's word.
私は、神の御言葉の権威のもとにいます。
Note later in chapter 2:14, we see Paul confronting Peter even before everyone.
で、2章の14節では、パウロは人々の前で、ペテロと会話しています。
Because Peter was changing his color like a chameleon.
ペテロはまるでカメレオンかのようにいつも自分の色を変えていました。
Some people say, well, he was filled with the Holy Spirit and he preached 2,000 sermons and everything was perfect.
で、まあ、ある人は、パウロは、ペテロは、聖霊で満たされて、3000人の前で、教え、彼は完璧だったという人もいるでしょう。
This is after the day of Pentecost.
でもこれはペンテコステの後のことです。
He changed his color.
彼は自分 の色を変えました。
Like a chameleon.
もうまるでカメレオンのようです。
He was not acting in line with the truth of the gospel.
その福音 の真理 に従っていませんでした。
See, do you see how important it is to believe rightly about the nature of the gospel?
で、どれだけ、その福音 の性質にを正しく信じることがどれだけ大切なことであるかを見ることができるでしょうか。
It informs the way we live and behave.
私たちが、どういうふうに生きる、どういう行動を取るかの根源にあります。
There are so many distortions of the gospel out there in the world.
まあこの世の中には、この福音を歪曲したことが多くあります。
But Paul is gracious here.
でもパウルはまだ愛を持っています。
He loves the churches.
この教会に対する愛を示しています。
And he shows them what it means to preach the gospel to yourself.
自分自身に福音を伝えることがどういうことであるかを正しく教えます。
Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me.
私はキリストに処刑され、に十字架にかけられて生きているのはもはや私ではない。キリストが私のうちに生きておられるのである。しかし私が今肉であって生きているのは私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の御子を信じる信仰によって生きているのである。
Preach the gospel to yourselves often.
自分自身に福音をいつも述べ伝えましょう。
So Paul, a Pharisee who trusted in his own moral self-effort to obey the law, died.
ですから、これ、パウロは、まあ、自分 の, 立法的 な努力に信頼していたパリサイ人であったパウロは死にました。
I have been crucified with Christ.
私はキリストと共 に十字架にかけられました。
This is a present spiritual reality.
これは現在の、霊的な事実です。
The one who is deeply religious is dead.
深く宗教的な人は死んだのです。
Christ now lives in me.
今私のうちに生きているのはキリストです。
Paul's thinking about that. Christ lives in me.
パウロは言ってます。キリストが私のうちで生きているのだと。
I live only by faith in Jesus who has done everything I couldn't do.
私が生きているのはイエスに対する信仰によります。そのイエスが私ができなかったことをすべて成し遂げました。
He loved me and he gave himself for me.
彼は私を愛し、私のために自分自身をお捧げになりました。
Throughout his letters, you see grace to you, grace to you. This is what Paul is most excited about.
で、パウロの手紙の中では、もう初めから最後まで、恵みがありますように、恵みがありますようにと、繰り返しています。これが本当にパウロが伝えたいことです。
So discipleship is not about how we perform, but who we are in Christ.
この弟子作りっていうものは、私たちがの、が、行いがどれだけいいかということではなく、私たち自身が誰であるか、そういうことです。
In other words, grace becomes our motivation for doing everything else.
私たちがする、行うすべての、ものが、の、モチベーションを作るのは、その恵みです。
And this is what we need to grow into.
で、私たちは成長して このようにならなければいけません。
If we really grow in the gospel, we will be most excited about Jesus and his work.
私たちはもし、福音の中で、成長するのであれば、私たちは、イエス様とそのイエス様の働きについて、最も、興味を持つようになります。
And therefore, we will intentionally share the gospel in any setting.
で、その結果、私たちはどのような状況で、であっても、自然に福音を伝えることができるようになります。
Because we naturally share what we are most convinced of.
私たちが本当に、納得、最も納得していることに関しては、人々に、自由に、伝えるからです。
Isn't that true? We naturally share what we're most convinced of with others.
そうじゃないですか？自分が本当に、信じている、納得していることは他の人たちにも伝えませんか？
See, the gospel is a phrase that Christians often use without understanding its significance.
で、この福音という言葉は、その重要性を十分に理解せず、クリスチャンは多く、使っている言 です。
Here's what can happen when we don't have a right understanding of the gospel.
私たちはその福音 に対する正しい正しい理解がないとこういうことが起こってしまいます。
We will put our confidence in other means and methods and eventually distort the gospel.
まあ私たちはその方法論ですとかその手段に対して確信を持つようになって福音自体を歪曲するようになってしまいます。
Because gospel truth will be mixed with error.
そしてこの福音 の真理は、間違いとごちゃ混ぜになってしまいます。
And discerning false teaching is not merely about dividing what's true or false.
で、その間違った教えを 見分けるっていうのは単に真実と真実でないものを分けるっていうことだけではありません。
It's about discerning truth mixed with error.
その間違いと、混ざった真理を本当に正しく分解するということです。
There will be some measure of truth mixed with the error.
で、その間違いなんですけど、一部はその真理も混ざっています。
Let me give you an illustration.
で、ちょっとこれを描きたいと思います。
Okay. No.Often the gospel is thought to be a one-time conversion experience.
で、よくその福音は一回限りの経験という形で教えられることがあります。
You can see this on the screen.
これをスクリーンで見ることができます。
So one time we understand as a conversion to be a hearing the gospel and conversion as a one-time experience, right?
で、これ一回の経験として福音を聞いて変えられます。
It is the gospel is thought to beAssume to be an entrance into Christianity.
で、その福音というものはキリスト教への入り口という形で教えられます。
But many Christians live with a shorter view of the gospel.
でも多くの人たちは、その福音というものを非常に小さく見ます。
Why do I say that?
どうしてこういうので
しょう because we see the gospel as the doorway or the entry point into God's kingdom, and the rest is all about what you do.
で、私たちが見てこういうふうに見てしまうのは、福音というものは神様の御国へ の入り口、ドアという見方だけをして、その残りは自分が何をするかによる、そういうふうに思ってしまいます。
But you see, the gospel is not less than a door, but so much more, as we will see.
でも福音というものはそのドアとかそれ以下のものではなく、本当にそれ以上の多くのものです。
Here is what we assume. We say evangelism is for the non-Christian.
で、私たちはこう言います。伝道はノンクリスチャンのためだと。
He hears the gospel at the point of conversion.
で、この救われる時点で福音を聞きます。
This is not a theory, by the way. It's not a theory.
これは説ではありません。
Still in light of Galatians.
これはそのガラテヤに書いてあることです。
So when we say, now he needs to be discipled.
で、その救われた後、弟子訓練を受けなければいけないと言います
。But I'm deeply concerned, what is he growing into?
でも、私は どの方向に成長しているのか非常に気になります。
Over time,He already has a defective, not a full picture of the cross at the point of conversion.
で、その救われた時点では、まだ、その十字架の意味を十分理解しきれていません。
He's still growing.
で、まだ成長しています。
But he's growing into something else because his view of the gospel is minimized.
でも、その福音のイメージがどんどん逆に小さく なっていってしまうのです。
Eventually he becomes deeply religious.
で、そのうち非常に宗教的になります。
Very legalistic like the Galatians.
で、ガラティアの教会のように立法的になります。
Or deeply irreligious, shutting the church completely.
あるいは全くその宗教から離れてしまう、無宗教になってしまう。
Why is this progressing?
で、どうしてこのように変化する
のか。Because at the point of conversion, he never really gotthe full picture of the gospel.
その救われた時点で、その福音の全容を理解できなかったからです。
And so now we find that, but in reality, discipleship is supposed to be this.
でも本当の弟子訓練というのはこうでなければいけません。
An appreciation, a growing appreciation of a cross.
その十字架に対する関心がどんどん大きくなっていかなければいけません。
Otherwise, this disciple will buy anything like the Galatian church.
でも、そうでなければ、この弟子は、このガラテの教会のように、何でも、受け入れてしまいます。
See, just one more slide, illustration.
もう一つの絵です。
As my understanding of God's holiness, and sin grows, okay?
私の、神の、まあ、清さと自分の、罪の、理解が深まるにつれて、
I hear the gospel at the point of conversion.
私はこの時点で、福音を聞きます。
And then my appreciation of the cross gets bigger, actually.
で、十字架に対する私の、感謝は、増えていきます。
You start to have a growing awareness of God's holiness. God is holy.
で、神様の清さっていうものがどういうものであるか、どんどん理解を深めていきます。
You start to have a growing awareness of your sinfulness at the same time.
で、また同時に自分がどれだけ罪深いか、まあ、その理解も深まります。
Something else happens.
で、その他にも何か起こります。
Your appreciation for the gospel and the sacrifice of Christ grows.
その福音 に対する、感謝も成長するようになります。
At the point of conversion, your picture of the cross, the gospel, was tiny.
で、救われた直後は、福音の十字架は小さかったかもしれません。
But as you appreciate the grace and the mercy of God,
でも神様の、恵みと憐れみを理解するようになれば、
The gospel actually appears larger and becomes more central in my life.
で、福音はどんどん大きくなり、より自分の人生の、中心に、なっていきます。
And you start to see how the gospel is so different from religion.
で、福音というものがどれだけ宗教と違うかということも分かってきます。
And also from irreligion.
また無宗教とも違うということが分かってきます。
And the grace of God becomes sweeter and sweeter.
そして神様の恵みというものがより素晴らしいものになって感じるようになります。
This is what Paul was calling the Galatian back.
パウルはガラティアの教会にこれを教えようとしています。
And so, okay, here are a few examples of how we minimize our sin.
私たちは自分の罪を縮小しようとします。このような方法があります。
And how the gospel applies to these areas.
で、福音がどのようにそれに対応することができるかということを示していただきます。
I'm going to apply the gospel to myself.
私はその福音を自分自身に当ててみたいと思います。
And I'm asking God to bring you into that to see in light of what I'm applying to myself.
で、私がその自分自身に言っていることに対して自分自身、皆様も自分自身に照らし合わせてみたいと。
Number one, number one, we call up our inner defense lawyer.
で、まず一番目のこととして、まあ私たちのうちにあるまあ弁護士を呼びます。
When confronted, I tend to explain things away.
何か示された時に私たちはそれに対する言い訳を言おうとします。
Justify myself by talking about my successes.
自分の成功したことを言うことによって自分を正当化しようとします。
Or justify my decisions by making excuses.
あるいはそういう、まあ、言い訳を言って自分 の決断を正当化します。
So people are now hesitant to approach me because I rarely talk about difficult things in my life.
でもそうなると人々は自分に近寄りません。なぜならば私は自分の人生の中の難しい問題については決して喋らないからです。
When I am criticized, I get devastated because protecting my image as a good person is important.
で私は責められるようなことがあるともう非常に落ち込んでしまう。落ち込んでしまいます。なぜならば自分がいい人なんだっていうそのイメージを保つことが非常に重要になってしまうからです。
But the gospel says,
でも福音はこういうふうに言っています。
I don't have to defend myself or justify myself.
私は自分を弁護する必要もなく、自分を正当化する必要もない。
Because Jesus is my defense lawyer.
イエス様が私の弁護士です。
I'm already justified by faith before God.
私は神の前で すでに信仰によって義とされています。
I'm already forgiven.
私はすでに許されています。
I can own up my mistakes and failures because Christ became my justification.
キリストがによって私は義とされたので、私は自分の間違いや失敗 を自分のものとすることができます。
Number two.
2番目。
Hiding.
隠れること。
My tendency is to conceal as much as I can about my life, especially the bad stuff.
私は、自分の人生 の中で、のことをいろいろ隠そうとします。特に自分の悪いところを一生懸命隠そうとしてしまいます。もし自分の弱いところをオープンにしてしまうと人々は自分のことを愛してくれないというふうに思ってしまうからです。
But the gospel says,
でも福音はこういうふうに言います。
My main motive is not to be loved by others.
私が求めているものは単に人々から愛されることが、それが最終目標ではありません。
Because Christ loves me more than anybody ever could.
なぜならば、キリストが誰よりも私を愛してくださるからです。
Christ was rejected on my behalf.
キリストは私の身代わりとして拒絶されました。
So I don't have to fear rejection.
ですから私はその拒絶されることを恐れる必要はありません。
No one can condemn me because Christ was condemned on my behalf.
キリストが私の身代わりとなって、その罰を受けたために誰も私を責めることはできません。
Thirdly, blame shifting.
3番目のとして、その誰かのせいにしてしまうという。
I am quick to blame others for my sin or circumstances.
私は、自分の罪あるいは自分の状況をすぐ誰かのせいにしてしまいます。
I have a difficult time owning my contributions to conflict between relationships.
その人間関係に問題がある時、それが自分が責められる部分があるということを受け入れるのが非常に難しいです。
There is an element of pride in my heart that quickly says it is not my fault.
私の心の中にはある種のプライドがあってすぐ自分のせいではないとすぐ言ってしまいます。
Or element of fear of rejection if it is my fault.
もしくはもう本当に自分に責任がある場合はその人から受け入れてもらえないっていう恐れがあります。
The gospel says,
福音はこう言います。
I don't have to blame others or my circumstances.
私は、私の状況に対して他の人のせいにする必要はありません。
Christ took the blame for my sins.
キリストが私の、の罪を背負ってくださいました。
I was an enemy of God.
私は神の敵でした。
But Christ reconciled me to God.
でも、キリストによって私は神との和解を受けました。
I don't have to blame others.
私は他の人のせいにする必要があります。
Jesus took their blame as well.
彼らの罪のためにも、イエス様は死んでくださいました。
Lastly, self-righteousness and performance.
最後に、自己の正当化と、行動の成績です。
I tend to set myself as judge over people who fail to perform as well as I do.
私は、他の人たちが自分ほど、うまく何かが できないとき、私はその人を、裁いてしまいます。
My service to others is more out of a duty than out of joy.
で、私が人に使えるのは喜んでではなく義務的にやってしまいます。
Like the elder brother in the parable, I tend to be harsh on others when they fail to keep up.
ホート息子の兄のように、誰かが、が失敗をするときに私はその人を厳しく追求してしまいます。
Much of my identity is still so much rooted in how good or bad I perform.
で、私自身の、アイデンティティが、どれだけいいことを、あるいは悪いことを、行動として、することができるか、それに基づいています。
If I do well, I feel good about myself.
もし、私がいいことをやったと、いいことをやれば私は自分自身に対してよく思います。
Because I care about my self-image.
私は自分の、セルフイメージが気になってしまいます。
If I fail, I feel terribly bad.
で、逆に私は失敗してしまうと本当に落ち込んでしまいます。
Because I care about how good or bad others think of me.
なぜならば、他の人たちが自分を どのように見るかというものを本当に非常に気になってしまうからです。
I tell myself I'll do it better next time.
で、私は次回はもっと頑張るというふうに。
I say I'm sorry very quickly without repenting in my heart.
私は心の中で悔い改めを せずに、ごめんなさいとすぐ言ってしまいます。
So、I repeat the same thing all over again.
そしてこの同じようなことを何回も繰り返してしまいます。
I have a hard time seeing that my self-righteousness is sin.
で、自分のその、自己正当化が罪であるっていうことを、がなかなか、見えるようになりません。
Because I think I'm essentially a good person.
で、私は自分自身はいい人間だというふうに、思ってしまうからです。
The gospel says.
でも福音はこういうふうに教えます。
I don't have to try to please others and make myself feel good.
私は、神様を喜ばせたり、他の人を喜ばせようとして自分自身をいい気持ちにさせるようなことをする必要はありません。
Christ has become fully pleasing to God on my behalf.
キリストによって、神は完全に喜んでくださるのです。
I may live an imperfect life, but I can keep going because Christ lived a perfect life on my behalf.
私は、不完全な生き方をしているかもしれませんけど、キリストが完全な生き方を自分の代わりにしてくださったので、私は前に進むことができます。
I find my rest in Christ.
私はキリストのうちに、安らぎ を見出しました。
Because he became my righteousness and my sanctification.
なぜならば、キリストが自分の義、自分の清めとなってくださったからです。
So Christ is not only my righteousness, also my sanctification.
キリストは私の義だけではなく私の清めでもあります。
I submit to you, the power of Christianity is not found in its method, but in the message, the gospel of grace.
で、キリスト教の力っていうものは方法論の中にはありません。それは福音の恵みのメッセージの中にあります。
The gospel is the power of God. Romans 1:16.
ローマの 1-16 によれば福音は神の力だと宣言しています。
The gospel is necessary for getting right with God, doing right with God as well.
で、神様との、正しい、関係 を得るには、福音は不可欠です。
It is indeed the power of God.
これこそが神様の力なのです。
My challenge, apply the gospel to every problem.
で、この福音をすべての問題に適用することは私のチャレンジです。
Just about every problem.
すべての問題に対してです。
I talked to a brother this week.
今週、ある兄弟と話しました。
And he told me.
で、彼はこう言いました。
That the reason he feels people are letting him down is because he didn't believe in the gospel.
人々に対してがっかりする必要はする理由は自分がその福音を十分信じていなかったからだと思っているという。
I asked him why.
どうしてだと言いました。
And he says because I failed to see that Christ was sufficient for me.
キリストが私にとって十分だということを私は十分理解できなかったと言いました。
And that he didn't let me down.
で、
he didn't let me down on the cross.
で、そのキリストで、キリスト の十字架の御業で、私はがっかりすることはなかったということです。
The gospel is the power of God. That's where our confidence should be in.
福音こそが、神の力です。私たちの確信はそこに置くべきです。
If we don't believe it is the power of God, we will believe in something else.
それこそが、神の力であるということを信じなければ、私たちは他のものを信じてしまいます。
We will go to self-help books.
自分を助けるような本を読もうとします。
We will turn from the gospel to another gospel.
本当の福音から異なる福音に気を寄せてしまいます。
But Christ is sufficient for my salvation and my sanctification.
でも私の、救いと私の清めに対してはこの福音で十分なのです。どうぞご起立ください。一緒に祈りましょう。
Worthy is the lamb that was slain.
ほふられた子羊に栄光ありますように。
Worthy are you, Lord Jesus. We worship you. We praise you.
神様、あなたは褒むべきお方です。あなたを褒めたたえます。
Oh, when you hung on the cross, you said it is finished.
あなたが十字架にかかった時に、全てが終わったと宣言しました。
Across this room, I pray that we will believe it and embrace it in our hearts. It is indeed finished, sufficient for all eternity.
永遠から永遠まで、その救いはそこで、完全に成し遂げられました。
And I pray that you would protect this church from false teachers.
どうか、この教会を、偽の教師からお守りください。
By the authority of your word, Father, I ask that you would protect this church from false teachers.
あなたの御言葉 の権威によって、この教会を偽教師から、守ることを、願います。
But that we would be a church that celebrates the gospel.
で、福音を、喜びとする教会となりますように。
I don't know, 50 years later, if people speak of us, may it be said of us that we preach the gospel of Christ.
で、この50年経った後、人々はこの教会は、キリストの福音を伝えた教会だというふうに伝えられますように。
Do it for the glory of your name.
あなたの名の栄光のために、それをしてください。
We thank you for your grace.
あなたの恵みを感謝します。
In Jesus' name.
イエス様の皆によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. Hi. Please have a seat.
どうぞ座ってください。